はようございます。高槻ひろこです。ラジオで巡る日本遺産の町倉敷、このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室、藤原紀義さんです。よろしくお願いします。
はい、藤原です。よろしくお願いします。
さて、前回は古墳時代と真備町の遺跡ということで、真備地区の古墳についてお話をいただきました。はい、とても興味深いお話でございましたけれども今回は下積地市、下の道の、宇治ですね、下積市と八田大塚古墳ということで、お話をいただきたいと思います。はい、お願いします。
はい、そうですね、下積って呼びにくい、
読みにくいですよね。
ちなみに上積市というのもあるんですよ。はい、と 上に道と書いて上積、もともと吉備津彦の命とその弟の若竹彦っていう人がいるんですけど、はい、そこから分かれた豪族の名前 で岡山から山陽町にかけて力を持ってたのが上積市 で、はい、で岡山市から総社真備にかけて力を持ってたのが下積市ということになるんです。
はい、
で今日お話しする八田大塚古墳っていうのはですね、真備町の八田にある古墳なんですけども、はい、その下積市という豪族が築いたと言われている古墳です。
はい、
で桃太郎伝説の日本遺産の構成文化財にもなっているんですけど、なぜなっているかというとですね、はい、もちろんそのこの古墳自体が県下三大巨石墳といって、この間県下三大古墳というのを言ったんですね。はい、造山、作山、両宮山、県下三大巨石墳というのもあって、巨石墳というのはこう大きな石で作った石室ですね、を持っている古墳なんですけど、その一つが八田大塚古墳ということになってます。
はい、
でその作ったのはおそらく下積氏という一族だろうと。これがですね、吉備津彦の命の弟ですね、若竹彦という人から始まる一族っていうことに、平安時代に書かれたね書物ではなってましてですね、天皇家ともつながる一族ということなんですね。
今日は八田、大塚古墳についてまた詳しく教えていただけるということなんですが、もう前回もいろいろと驚かされましたけれども今回もきっとその驚くような特徴もあるということになりますね。
そうですね。はい、八田大塚古墳というのは本当にこれね、全国的に著名な古墳でしてですね、この古墳が築かれたのは6世紀の後半です。
はい、
で直径が54メーターの円墳なんですね。はい、丸い形をした古墳です。はい、で特徴は全長が 19.1 メートルというですね、長さを持ったですね、全国的にも最大規模の横穴式石室を持ってます。
は
い、横穴式なんでずっとトンネルみたいにこう石で作った部屋の中に入っていけるんですね。はい、それが 19.1 メートルだから20メーター近くある。
はい、
で高さが 3.8 メートルっていうことなんで、だから普通の家の天井よりももっと高いところに天井があるような、そんな巨大な石室を持ってます。
はい、
でですね、実はこう2回発掘調査をされてるんですけど、明治時代に1回、これ発掘調査と言えるのかどうかあれなんですけど、村で総出でみんなで掘ってみたっていうことらしいんですが、明治34年に行われた調査ではですね、石室の中から金メッキをされた刀の塚ですね、の飾りですね、とかですね、玉類、それからバグなんかが見つかってます。で、全長50メーターっていうとね、造山古墳って350メーターとか言うからあれなんですけど、円墳として全長50メーターっていうのは非常に大きい古墳でですね、それとその巨大な、そのさっき言った 19.1 メートルという全国最大規模の石室を持つということでですね、当時の下積市の力の大きさをね、示しているんだろうと思います。
その話だけを伺いますと、下積市どんな一族なのかというところが気になるところですが。
はい、そうなんですよね。で、吉備の王族っていうのは、さっきも言いましたけど、吉備津彦の命とその弟の若竹彦というとこと方から始まるのが吉備氏という一族。はい、それが上積と下積に分かれていく、いくんですけども、古事記日本書紀を見ますと、吉備の反乱伝承というのがありましてですね、吉備の国が何度も大和に対して反乱を起こしたというような記事が出てきます。全部言ってるとちょっと時間があれなので、関係あるところを言うと、5世紀の後半、 の前回にもちょびっと話をしましたけど、あの若竹大君ですね、雄略天皇 の、 あの時代に、あの下津道の先津屋という人が現れてですね、でこの人がですね大和に対して反乱を起こしたと、まあどんな内容かというと、なんかたわいもないんですけど、なんかあの痩せた鶏と大きな鶏を戦わせて、でその痩せた鶏が大和だと、太った大きい鶏が吉備だと言って戦わせたら、小さい方のあの鶏の方、大和に見立てた方が勝っちゃったと、怒ってその鶏の首を切ったとかねなんかあと女の人に、同じように小さい女の人と体の大きい女の人に相撲をさせたと、で小さい方が当然ヤマトだ、戦わせた小さい方 の、 あの人が勝っちゃって、まあ、あと怒ってまた切り殺したとかね、だかそんなことをヤマトにこう、まあ、伝えられてですね、あいつはなんかヤマトに対して反乱を起こそうとしているということでですね、軍隊が派遣をされて、まあ、佐吉屋さんの一族は皆殺しにされたという反乱伝承なんですね。でまあおそらくその大和に、まあ、その内容はともかくとしてですけど、反乱を起こそうというぐらいの力を持った人だったら、おそらくその今の吉備の中心部、まあ、象山とか作山があるあたりに、まあ、古墳を作るような一族だったと思うんですね、下津道氏って、なんだけど、まあ、それが、まあ、その反乱伝承によればですね、大和に潰されてしまったと、だけど実際マビには下津道氏は残っていってるんです、っていうことは、まあ、どう考えたらいいのか、これははっきりわからないんですけど、まあ、あの本家の方が潰されて文系だけが残ったっていうことなのか、まあ、その豊かなね吉備の中枢部を、まあ、大和に取られて追われて、高橋川の西の方に領地替えになってですね、まあ、真備に、残ったのか、まあ、その辺はちょっと何ともわからないですけど、まあ、おそらくその、まあ、佐吉屋さんともつながる下津道の一族が八田大塚も作ったというふうに考えられていると。で、まあ、さっきの佐吉屋の反乱というのは5世紀の中頃の話なんですけど、そこからまあ100年ちょっと経った6世紀の後半に八田大塚古墳は作られています、でちなみにその約100年後、695年に生まれたのが、まあ、吉備の真吉備さんということになる。
だからそうなんですね、
あのその八田大塚の主から吉備の真吉備にもつながっていくんですね。100年の間があるんですけどね。
となると、吉備の真吉備さん関係があるということですね。
そうですね、あの実際ですね、あの真吉備さんというのは吉備の真吉備の名前で有名なんですけど、もともとの名前は下津道の真吉備なんですね。
あ、なるほど、
下津道さんなんです、で、まあ、51歳の時に吉備阿尊の姓を天皇からもらって吉備の真吉備になる、だから要は下津道というのは下津道郡という郡の、あの名前なので、お前はもうその日本を代表するような、まあ、偉い人間になったんだから、一個の郡の名前を名乗るんじゃなくて、もっと大きな吉備の国全体の名前を名乗るが良いということでですね、吉備阿尊という姓を授かったと、まあ、いうことになるんですね、で、まあ、あの真吉備さんの話が出たんでね、ちょっとその紹介をしたいと思うんですけど、まあ、真吉備さんはさっき言ったように695年、まあ、奈良時代が710年に始まりますから、それよりちょっと前、15年ほど前に生まれています、で父親は下津道国勝という人で、でこの人はね、都当時は藤原京なんです。平城京まだできてないですからね、藤原京で役人をしていたと、でお母さんは大和の豪族の八木氏という八木さんなんですね。これなんか難しい字で楊貴妃みたいな字を書くんだけど、実際にこれカッコつけてこう書いてるんで、本当は八木で八木さんみたいですけど、八木氏の出だとお母さんはね、言われています。だからまあおそらく大和で生まれたんじゃないかなっていうのが、まあ普通の考え方なんですけど、ただですね、真備町には、まあ、真吉備さんの館跡だと言われているところとか、まあ、産湯の井戸と言われるような井戸が残っているということなんですね、で、まあ、22歳の時に留学生として中国の唐に渡って、まあ、遣唐留学生としてですね、渡って約20年間勉強します、で帰ってきてから、まあ、学者政治家として、まあ、奈良 の、 その、まあ、朝廷を支えたというような人物で、まあ、もう一回ですね、58歳の時にも遣唐副使として中国に渡って、その時に有名なの鑑真和上ですね、もう何回も日本に渡ろうとして目が見えなくなったと、それでも、まあ、日本に来て東照大寺というお寺でね、仏教のその、まあ、どうですか、制度を整えたという人ですけど、この人を連れて帰ってきてるんですね。で、まあ、その後は東大寺の造営長官とか、まあ、してですね、最終的には右大臣にまでなると。だから地方豪族の下津道氏なんですけど、まあ、その出身としては異例の出世をしているという、まあ、いうような方なんですね、 まあ、ちなみにまあ75歳の時に引退して83歳で亡くなると。で晩年には引退をしてから真備町に帰ってきて、うん、まあ、真備からも矢掛の方に行く途中に琴引岩という岩がありますけど、うん、そこでまあ琴を引いてね、はい、暮らしたと言われたりはしてるんですね。
ということで、今日もたくさんありましたけれども、はい、今日は下津道氏と八田大塚古墳ということで、真備町にございます八田大塚古墳、それから下津道氏、吉備の真吉備、そのあたりの関係について、ね、お話をいただきました。今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。